この時間は保健福祉部地域包括ケア推進課松本聖羅さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず集いの場っていうのはどういったところなんですか？
はい、集いの場とは高齢者を主とした地域の皆様の集まる場、それが集いの場です。この事業は高齢者を年齢や身体状況によって分け隔てることなく誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動が地域で展開され、参加者や集いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを目指して実施しているものです。
はい、ということで高齢者を主とした地域の皆さんが集まる場所、それが集いの場ということで、介護予防活動を主に行っているということなんですけれども、はい、市内に何箇所ぐらいあるんですか？
はい、今現在ですね、はい、約410箇所の集いの場が、はい、あります。
そんなにたくさんあるんですね、はい、でこれは運営はどなたが行っているんですか？
は
い、
運営はですね、集いの場はすべて市で関わることなく住民の皆様で運営されています。
市民の皆様で運営されているということなんですね。はい、
そうですね。
はい、では集いの場ではどういったことを行っているんでしょうか？
はい、主にですね、運動を通じた健康づくりですとか介護予防に関すること、あとは正しい栄養の取り方ですとか食生活改善に関すること、お口の健康や飲み込みの向上に関することや、あとは認知症の予防に関すること、うん、この他にも健康づくり介護予防に関して市が適当と認めた活動を行っています。
はい、でその中で集いの場で実質的に行われている体操があるそうですね。
はい、はい、いわき市シルバーリハビリ体操という体操が集いの場で行われていまして、
はい、
この体操は身近な地域で気軽に介護予防活動に参加できる地域づくりを目指すために平成21年度から始めた事業になります。
はい
はい、今ではですね、市内約280箇所年間で6000回以上も体操教室が開かれていまして、
はい、
こうした体操教室はすべて集いの場として地域の皆様が自主的に開催しているものになってます。
はい、でこの体操なんですけれども、指導はどなたが行っているんですか？
はい、このシルバーリハビリ体操なんですけれども、うん、指導士はボランティアさんに指導していただいています。
はい、
はい、
そのボランティアの方って今何名ぐらいいらっしゃるんですか？
今だいたいですね、750名ぐらいの方が、はい、ボランティアさんとして、うん、はい、いらっしゃいます。
はい、でその養成講座っていうのは年に何回ぐらい行われているものなんですか？
はい、大体ですね、ちょっと今コロナの影響で、うん、なかなか開催ができないんですけれども、
はい、
2ヶ月に1回の、まあ、年に6回ぐらいですね、うん、行われていまして、
はい、
あの1回の養成講座が10回ですね、
うん、
はい、10回の講座からなっていて、まあ、大体1ヶ月ぐらいで指導士として活躍できるように、
うん、はい、はい、そうなんですね。あのシルバーリハビリ体操って1種類なのかなって思ってたんですけど、実はそうではないんですね。はい、
そうですね、
うんうん、
体操の種類はたくさんありまして、はい、体操自体ですね、うん、部位別目的別の体操があります。
はいはい、では参加者の皆さんの反応っていうのはいかがですか？
そうですね、団体によって開催頻度っていうのが変わってきてしまうんですけれども、はい、うん、皆さんですね、月に1回ですとか週に1回の集いの場をとても楽しみにしています。
うん、なるほど、
はい
はい、では今シルバーリハビリ体操という言葉が出てきましたけれども、はい、他には具体的にどういったことが行われているんですか？はい、
この内容についても参加者の皆さんで活動内容を決めているんですけれども、
はい、
体操の他にもリハビリの専門職ですとか薬剤師さん、歯科衛生士さん、管理栄養士さんなどの専門職の方を講師に招いて、
はい、
高齢期の生活で気をつけたいことなどの講話を行ったりですとか、うん、あとそういった勉強だけではなくて、うん、マジックですとかボードゲームなどのレクリエーションがあったりですとか、
うん、
あとはカラオケなどの趣味活動を行っている集いの場も あります、
本当に幅が広いんですね。
そうですね、
はい、とても楽しい時間を過ごせるんじゃないかなと思うんですけど、はい、活動の前後で参加者同士の交流の時間っていうのはあるんですか？
そうですね、
はい、
活動の前後ではお友達同士の交流ができます。
はい、
活動の後にはお茶飲みをしたりですとか、
うん、
こう、まあ、今はちょっとコロナの影響でこれもまた難しいんですけれども、
うん、
お弁当を取って昼食を取ったりですとか、
はい、
といったあの交流をしている団体さんも、
はい、
多くあります。
はい、ですね、はい、まあ、しかし新型コロナウイルス感染症の感染拡大でこれらの活動に大きな影響がありましたよね。
そうですね、
うん、
新型コロナウイルスの影響があってやはりこう公民館など会場が使えないですとか、
うん、
あとは参加者さんからの不安の声っていうのも多く、
うん、
活動を休止している団体が今ほとんどになっています。
そうですよね、
はい
はい、では改めてですねこの時間では集いの場で行われているコロナ対策について教えていただけますか？
はい、まずですねコロナ対策として大きくですね3つのポイントがございます。
はい、
1つ目が感染拡大を防ぐためのポイント、2つ目が体操など体を動かすときのポイントですね、
はい、
と最後が食べたり飲んだりするときのポイント、この3つに大きく分けてあります。
はい、
まず毎日体温を計測し体調を確認することです。2つ目、体調が悪いときはやはり集いの場はお休みするようにしてください。今コロナワクチンが普及しているんですけれども、はい、やはりワクチンの接種の有無にかかわらずマスクは着用するようにしてください。
はい
はい、あとはこまめに丁寧な手洗いを心がけてください。次にですね、1時間に2回以上の換気をしてください。お互いの距離はお互いに手を伸ばしたら手が届く以上開けましょう。あとは会話をする際は正面に立たないように気をつけましょう。これがですね、感染拡大を防ぐためのポイントになります。
はい、
次に体操など体を動かす時のポイントについてですが、まずマスクをつけて運動する場合は無理をせず早めに休憩を取りましょう。次にですね、熱中症予防のためにこまめに水分補給や室温を調整してください。次に3つ目の食べたり飲んだりする時のポイントになります。まず座席は横並びで座るなどの工夫をしましょう。次に料理は個々に分けて、お菓子などは個包装にされたものを選びましょう。と最後なんですけれども、食器、コップ、箸などは使い捨てにしたり洗剤できれいに洗いましょう。
はい、ということで大きく分けて3つ、集いの場で行われているコロナ対策について教えていただきました。では参加を希望される方はどうすればよろしいですか？
はい、市の地域包括ケア推進課ですとか、お近くの社会福祉協議会、あとは地域包括支援センターさんの方に問い合わせていただければ、お近くの集いの場をご案内することができます。
はい、ということでいろいろお話伺いましたけれども、今現状こう思うように活動ができない状況が続いています。でそんな中でも皆さんに楽しんでいただきたいということで、はい、ある取り組みを始めたようですね。
そうですね、
はい、
市ではオンライン集いの場、おうちでつながる会という事業を現在実施しています。
はい、
集いの場に参加している参加者の方を対象にタブレット端末を活用して集いの場を開催するというような事業を行っています。
はい、
はい、
期間が3ヶ月で、まあ、それぞれ予定を組んでいただくということ で、
はい、
でその各団体さん、まず1回目はタブレットの使い方から指導されて、で2回目3回目にシルバーリハビリ体操なんかを取り入れて、
はい、
で最後にまとめやアンケートで終了という流れになるようなんですけれども、
はい、
こういった取り組みって県内では珍しい取り組みですよね。
そうですね、
うんうん、
私が知る限りでは県内初の取り組みだというふうに聞いてます、
ね、タブレットを貸し出して行うっていうところも、ね、すごいなと思ったんですけれども、はい、今後この取り組みをこうどのように進めていきたいと思われますか？
そうですね、今後はこのコロナウイルスだけでなくて夏の熱中症時期など会場に集まることが難しい時などに、うん、こういったオンラインというのを活用して、はい、地域の交流ができるように、うん、市としても支援していきたいというふうに考えてます。
はい、ありがとうございます。ではお問い合わせのため電話番号を教えていただけますか。
はい、いわき市保健福祉部地域包括ケア推進課、電話番号が024627-8575になります。
はい、繰り返します。 27-8575 までお問い合わせください。この時間は保健福祉部地域包括ケア推進課の松本聖羅さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。